それでは今日の聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所はマルコによる福音書16章の1節から8節、教会備え付けの新改訳聖書では、聖書の後半、新約聖書の94ページです。ただ今日司会者はちょっと字が小さいので口語訳を読ませていただきます。すいません、ちょっと違いますけど、内容は同じです。マルコによる福音書16章1節から8節お読みします。さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとが行ってイエスに塗るために香料を買い求めた。そして週の初めの日に早朝日の出の頃墓に行った。そして彼らは、誰か私たちのために墓の入り口から石を転がしてくれるのでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると石はすでに転がしてあった。この石は非常に大きかった。墓の中に入ると右手に真っ白な長い衣を着た若者が座っているのを見て非常に驚いた。するとこの若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのであろうが、イエスはよみがえってここにはおられない。ご覧なさい、ここが王様した場所である。今から弟子たちとペテロとのところへ行ってこう伝えなさい。イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねてあなた方に言われた通り、そこでお会いできるであろう。と、女たちはおののき、恐れながら墓から出て逃げ去った。そして人には何も言わなかった。恐ろしかったからである。それでは、復活したイエス様に会える場所というテーマで宮内先生にメッセージを伝えていただきます。取り付いていただきます。
おはようございます。イースターの礼拝を迎えられましたことを感謝します。今日の聖書の箇所ですが、イエス様が十字架にかけられた3日後のことです。イエス様が十字架につけられます。そして葬られました。それが金曜日のことで葬られます。で、土曜日があるんですね。土曜日があって、その次の日曜日にイエス様は足掛け3日目に復活されました。先ほど子供礼拝で言いましたように、この土曜日にイエス様は死んだ状態でいるのではなく、その霊が神を信じることなく、神様に逆らって死んだ霊のところに行ってメッセージを伝えておられたと聖書は記しています。でもそんなことをこの地上に生きている人は知るわけがありません。ですからイエス様が亡くなった後、みんなもう本当に落ち込んでいました。絶対にこの方についていく、そう思ったのに、その方が亡くなってしまった。イエス様はきっと王様になってくれる、そう思ったのに、イエス様は亡くなってしまった。みんなは分かってくれなかった。周りの人は自分のしていること、また言ったこと、そんなことで評価します。あの人はこんな人。でもイエス様は心の奥を見てくれる。その奥を見て、もし傷ついていたら癒してくれます。傷ついている体であれば、またそれも癒してくれます。そのようなイエス様だからみんなついていった。なのに十字架につけられてしまいました。王様になると思ってたのに捕まった。これは受け入れがたいことでした。とても苦しいことでした。弟子たちにとって、女性たちにとってもそうです。目の前で鞭打たれ、ボロボロになって十字架で殺されるイエス。希望はもうなくなりました。安息日を守り、 そして安息日が明けた夜明け、女性たちがイエス様の遺体を埋めた、置いた、その場所に行きます。今日の聖書の箇所、読んでいきます。マルコによる福音書16章の一節から。さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母、マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い、香料を買った。遺体の処理のためです。そして週の初めの日の早朝、日が昇った時墓に着いた。朝早く出て行ったんですね。そして墓に着くと日が昇りました。彼女たちは墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかとみんなで話し合っていた。今イスラエルに行きますと、本当かどうか分かりませんけれども、お墓があります。穴が掘ってあるんですね。縦穴になっています。岩にこうくり抜いたような。そしてその前にこう溝がついているんですね。墓の入り口の前に溝がついています。その溝のところを大きな石の丸い石ですね、それを転がして入り口を塞いでいた。そういう形になっている墓に今でも行くことができます。そしてこれがイエス様の墓だと言われています。そこのその大きな石、女の人には動かせるようなものではありません。ですので3節に、彼女たちは墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかとみんなで話し合っていたと書かれています。墓には行ったものの、遺体の処置をしたいんですけれども、中に入れなかったらどうしよう、石は動けないし。4節、ところが目を上げてみると、あれほど大きな石だったのに、その石がすでに転がしてあった。横にこう転がしてあったんですね。中に入ることができます。それで墓の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。こう体をかがめないと入れないようなお墓です。そこに私も入りましたけれども、入ると小さなスペースがあります。そこに横たえてあった遺体がない。遺体はないんですけれども、真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っていたと言います。そして驚きます。青年は言います。驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレの人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められたところです。そんな言われなくても知っています。墓まで行って中を覗いたら遺体がない。あれ、なぜない、誰か移動したんだろうか。そしたらそこにいる青年が言ったんですね。あの方はよみがえりました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められたところです。ですから行って、お弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラへ行かれます、前に言われた通りそこでお会いできます、とそう言いなさい。ガリラヤというのは弟子たちが生きていた場所です。そこで会える、また会えると言われました。大喜びで帰っていったというイメージを持ちます。また他の福音書を読むと、マタイとかルカを読むとそういう印象を受けるんですけれども、ヨハネもそうです。でもマルコによる福音書はそうではないんです。次の聖書の箇所をよく読んでください。8節、女たちは墓を出てそこから逃げ去った。すっかり震え上がって木も動転していたからである。そして誰にも何も言わなかった、恐ろしかったからである。この後の聖書には、皆さんどの聖書にも括弧がついています。カッコが必ずついています。なぜついているかというと、写本写したこの聖書を今、聖書学者たちがですね、調べて、これが原型だろうというものによってこの聖書が今書かれているんですけれども、その一番オリジナルにはこの9節以下がなかったのではないかという意味なんです。 それで全ての聖書に括弧がついています。マルコによる福音書の原型は8節で終わっていたのではないか。そしてこのマルコによる福音書をもとにしてルカさんとマタイさんは自分の聖書を書いています。ですからマルコによる福音書が一番ベースなんです。このベースになる聖書において、その最後は8節、女たちは墓を出てそこから逃げ去った。逃げたんです。すっかり震え上がって木も転倒していたからである。そして誰にも何も言わなかった、恐ろしかったからであると書かれています。誰にも言わなかったのがマルコによる福音書の終わり。じゃあどうやってイエス様のメッセージがそれから周りの人に広がっていったのか。それはこの9節以下、そしてまたマタイやルカ、ヨハネに書かれているように、イエス様がいろんな人に会ったからです。本当によみがえって会ってくれたからですね。もしイエス様がよみがえってくださらなかったら、弟子たちは失望したまんま終わっていました。でも会いました。いろんな会い方をしたんです。ルカによる福音書の中には二人の旅人の話が出てきます。イエス様が十字架につけられて殺された後、この二人の旅人は自分たちの身の危険も感じたのか、エルサレムから出ていきます。そして旅をしていくときにですね、三日目のことでしたけれども、イエス様に会うんです。二人がこう、なんでこんな悲惨なこと起こったんだろうって言って話しながら帰っていってると、そこに後ろからスーッとイエス様来られるんです。そして話に入ってこられました。で、今あなたたち何の話してるのって言ったらですね、二人が、何、あなたはイエス様のこと知らないのって言って説明するんです。でもイエス様に気づかないんです。顔を見てるんですよ、気づかないんです。声を聞いてるんですけど気づかないんです。イエス様どうも別の姿をされてたようです。そんな場合もあります。もちろんそのままのイエス様、復活されたイエス様に会った方もいます。実はイエス・キリストを信じているこの中にもおられるでしょうけれども、その方々はみんなイエス様の声を聞いたり、心でですね、声を聞いたり、幻を見たり、夢を見たり、本当の姿を見たりされたりしています。この中でクリスチャンの方でイエス様見たっていう方いらっしゃいますか。見た、私は見た、いらっしゃらないですね。声聞いたっていう方いらっしゃいますか。あ、おられますね。ちなみにどんな声でしたか。
頭の中ですごく雷が鳴るみたいに、うわーっと男の人の力がそのように燃えて、私はあなたの神であるって言われたんですね。そしたらその瞬間に、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神が私の神だということがもうスルッと心に入りました。すれば正解という感じだけで
今聞かれました通りですね、すごくこう、驚きの中で神様が出てこられて、私が神だということをおっしゃったんですね、私はあなたの神であるという声を聞かれて、それが聖書、旧約聖書で書かれているのに、あ、そこに一致したっていうのが今聞かれたです。他の方もいらっしゃるかもしれませんね。私も実は聞きました。私の場合はお前のせいだという、あまりいい言葉ではありませんでした。私の妻と子供たちが本当に傷ついているのはお前のせいだっていうのをはっきり言われたんですね。もう牧師になっていましたけれども、それが本当にはっきり聞こえた神様の、イエス様の声でした。そこから今関係回復の時を6年半与えられて、私は今家族とだんだん親しくさせられているんですけども、それが私の聞いた声ですね。皆さんの中にはそれぞれあると思います。違うんですよ、同じではないんです、同じではないんです。だからあの人と同じ経験をしようと思っても無理です。他の人と同じ経験にはならないんです。でもイエス様に会える場所が一箇所あるんです。 みんなが一緒にイエス様に会える場所があるんです。それが今日聖書で読んでいただいた箇所です。どうぞ週報を開いてください。週報のこの開いたところを見てください。ここにイエス様に会えるところが書かれています。これはイエス様がまだ亡くなる前の話です。亡くなる前直前と言ったらいいでしょうか。捕まる前ですね。捕まる前に弟子たちと最後の食事をされました。それも杉越の食事という食事をされました。その時の話です。この聖書を読んでいきますから一緒にご覧になってください。さて時間になってイエスは食卓に着かれ、使徒たちもイエスと一緒に席に着いた。これは杉越の食事です。最後の食事です。その時にイエスは言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことかと書いています。ということはイエス様はこれを祈っておられたんです。望むということはどういうことですか。ひょっとしたらそうならないかもしれないこと、それを望みますね。だから神様、父よ、弟子たちと最後の食事、杉越の食事をさせてくださいって祈っておられたということです。一生懸命望んでおられた。そしたら最後の食事がこの杉越の食事になりました。一生懸命願っていたらそれが叶った。あなた方に言いますが、杉越が神の国において成就するまでは私はもはや二度と杉越の食事をすることはありません。そうやってこう杉越の食事をされるんです。そしてこれから私は聖餐式を後で今から行っていきますけれども、この聖餐式をするようにとイエス様は言われたんです。読んでいきます。そしてイエスは杯を取り、感謝を捧げて後言われた。これを取って互いに分けて飲みなさい。あなた方に言いますが、今から神の国が来る時までは私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。それからパンを取り、感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために渡される私の血による新しい契約です。さて今日のこのところですが、これを、そしてイエスは杯を取り、感謝を捧げて後言われたと言います。で、杯をこう回した。あれと思われませんか。クリスチャンの方、聖餐式って何からしますか。パンですよね。パンを分けてその後杯を取ります。じゃあこの最初の杯は何だっていうことなんです。それはユダヤ教ではこれ杉越の祭りですけれども、最初にワインを飲みます。このワインは神様と人間との合作ですね。ブドウは神様が作られたものです。それを人間が耕して、植えて、水をやって、それを身にしていきます。共同作品です。ですからワインを飲むというのは神様に対する感謝であり、神様から祝福を受け取ること、杉越の祭りの時は必ずしました。ちなみに杉越というのはエジプトでイスラエルの民が奴隷になっていた時、神様はそこから奴隷から救われます。その時にエジプトの王がなかなかイスラエルの民を解放してくれないので、神様は死の霊を送ります。その時に死の霊がイスラエルの家を過ぎ越していくために、イスラエルのそれぞれの家の門には子羊の血が塗られました。そして死の霊が来る時に、もしその家の前に行った時に子羊の血が塗られていたら過ぎ越していったんです。それで杉越と言われます。杉越さない家はどうなるかというと、死の霊が入ってきてそこに生まれている長男の命を全部取っていきました。エジプト中全部そうです。 イスラエルの民は全然その死の霊が来なくて、命取られることなく、これがきっかけでイスラエルの民はエジプトから解放されます。この出来事を覚えたのが杉越の祭りです。そしてこの杉越の食事をするときに、まず祝福の祈りをされた。祝福のワインを飲まれた。そしてパンを取り、それからパンを取り感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。杉越の食事ではパンが出されます。それは種なしパンです。エジプトの地を出るときに種を持って出ることができませんでした。粉だけを持って出ます。そしてそれは膨らみません。そのことを覚えます。神様が出してくれたときに、本当に神の手によって救い出してくれた。そしてあの時は神様に信頼してのみ、もうパンだけしか持って、粉だけしか持って出られなかった。そのことを覚えて種なしパンを食べます。パンはその意味があるんですけれども、イエス様はそのパンを取り感謝を捧げて裂いて弟子たちに与えて言われたんです。これはあなた方のために与える私の体です。こんなことを杉越の食事の時に言いません。イエス様だけでがこんなことをおっしゃったんです。今これ裂かれるのは、このパンは本当はあなた方のために神が動かれたことを表すんだけども、今からは私の体の記念として行いなさい。私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。死の霊が過ぎ越すために子羊の命が取られました。その命が奪われることで、血が塗られていることで、そこは通り過ぎていったんです。尊い子羊の命が取られました。今子羊の代わりにイエスという方の命で、その血であなた方はあなた方のところを死の霊が飛び越えていく、永遠の命というところに招かれているという意味なんですけれども、そうだということをおっしゃったんです。これも杉越の祭りでは言われません。イエス様が定められたものです。そしてイエス様はこれを言われたんですね。私を覚えるためにこれを行いなさい。私の記念として行いなさいと言われました。記念。だから今教会では聖餐式をします。バプテストでは主の晩餐式と言います。それでイエス様を覚えます。先ほど言いましたように、神様の声の聞き方、イエス様に会い方は一人一人違います。他の人のようにはなれません。それぞれの人に個別の出会い方があります。だから私は神様こんな方だと思うって言えるんです。でもそれぞれが違う、本当の神様の姿ではないかもしれません。一部だけ。でも本当の神様に出会える場所、それがこの杉越の食事です。今日イースターを守る礼拝してますけども、イエス様はイースター礼拝せよとは言いませんでした。私の復活を覚えろなんて一言も言っていません。記念しろとも言っていません。これは教会が始めたことです。でも聖餐式はイエス様が覚えなさいって言ったんです。聖餐式の意味は、一人一人の人間は今囚われている罪の状態、神様から離れている状態から自分の力で戻ることはできない。神様の愛をそのまま自分で受け取ることはできない。イエスという方、この方の命によってしか勝ち取ることはできない。人を愛することは人にはできない。まず愛されてのみ。その愛されてのみは、自分の力で人を愛することをやめて、私はもうダメです。愛せません。神様助けてください。そう戻るときに初めてできるようになる。それが聖餐式の意味です。ここにおられるお一人お一人、 主との出会い方が違います。今まで出会われた方、今どうしようかなと思っている方、これから会われる方、それぞれ声を聞かれると思います。それぞれがいろんな体験をなさると思います。それは招きですね。招かれています。何に招かれているかというと、この聖餐式に招かれています。これから聖餐式を行います。どうぞ参加してください。イエス様はすべての人を招いておられます。イエス様がなさったようにしていきますから、この教会では聖餐式の時に私がワインの杯を持ちます。そしてパンも持ちますから、皆さんが出てきてくださって、そのパンを裂いてワインにつけて食べるという形をとります。これは私たち一人一人が神様の尊い存在であることを確認する行為です。どうぞ参加してください。あなたが神様の宝物であることを確認する場所です。イエス様がされたようにします。イエス様はこうおっしゃいました。パンを取り感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。お祈りをします。心を合わせてください。全能の主なる神様、今日イースターの礼拝迎えられましたことを感謝します。あなたの復活を覚えられること、イエス様は復活なさいました。私たちの体もやがて復活します。でもその時までは私たちはイエス様にほんの少しずつ会っていきます。聖書を通して語られたり、友達を通して聞こえてきたり、電話を通して誰かから言われたり、メールだったり、ポッと声をかけられたり、自然を見たり、夕日を見たり、そんな時に神様はそっと語りかけてくださいます。神はいるよ、あなたは私の宝物、愛されてるよ、宝物として生きなさい。このメッセージに招かれて私たちは神様を信じようと思い、信仰を持って集まってきます。そして集まった時、イエス様が言われたように聖餐式をします。今から主の聖餐式に預かります。どうぞお一人お一人を参加させてください。このパンに預かる時、一人一人は神のイエス・キリストの一人子の血潮によって死から命に渡された存在であることを覚えさせてください。また杯に預かる時、イエス・キリストの命が捨てられたこと、子羊ではなくイエスの命が捨てられたことを覚えることができますように。主に委ねます。感謝して主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。